君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
インターネットの発達によってさまざまなデータが蓄積され、新しい学問が生まれています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はデジタル時代の社会科学、計算社会科学のお話。義歌大情報知能工学系吉田光雄先生に聞きます。
計算社会科学って僕ら初めて聞く言葉なんですけれども、
これもちょうど10年前ぐらいからですね、はい、出てきた言葉でして、まあ、10年前というとこうインターネットがもうちょうど大きく発展して、うん、でちょうど転換期として、このいろんなユーザーさんがこの自分の情報を発信しやすくなってきたということの時期なんですね。
あ、みんなスマホとか持って、
スマホ持って、うん、でブログを書いたりとか日記を書いたりとか、うん、まあ、ツイッターとかをやる、フェイスブックをやるっていうのが出てきたんです。それまでは、うん、例えば大学のページがあって、その、まあ、なんていうんですかね、雑誌の代わりみたいな感じで、うん、公式のこう大手の企業さんとかが発信するだけだったのが、うん、まあ、我々のこのユーザーさんっていうのも、まあ、発信できるようになって10年前ってなると、その相互の作用というのが見えるようになってきたわけですね、うん、こう一方的にこう発信されてたのから、ユーザーさんとかがこう自分たちにもいろんな情報を発信してってい う, こうコミュニケーションが発展してきましたので、うん、まあ、そういったコミュニケーションの情報っていうのを使っていけば、もっとこう社会科学を発展させられるんじゃないかなっていうので始まったのが、まあ、この計算社会科学っていう。
なんか僕らずっと長い流れの中にいたので、インターネットの使い方って何にも考えずにいたんですけれど、確かに先生おっしゃるように、始めた頃にはなんかホームページみたいな感じで企業とか大きいところがやってるのを見るツールでしたけれども、今、まあ、そういうことをしなくもないですけれども、ほとんどの皆さんが個人のブログ、ツイッターを見に行ったりみたいな、そういう利用方法ですもんね。
あ、そうです、そうです、まあ、もちろんもっともっと歴史をたどっていけば、一番最初はなんていうんですかね、うん、あのパソコン通信みたいなやつで、
また個人に戻るんです、ね、
あの時はもうまさにこうなんていう、そうインターネットで広い空間がないので、まあ、コミュニケーションしかなかった、うん、で広い空間ができるようになってくると一方方向 の,、うん、あの発信になって、でまさに今また次の時代としてこう双方向になっていて、うん、まあ、もしかするともう一周回るとまた一方方向になるのかなって、こう僕はあの10年前15年前からいろんなところでこう取材されるために言ってるんですけど、これ僕螺旋行動だっていうふうには思ってて、その相互作用に疲れてくるとやらなくなってきて、また一方方向のこのいろんな見るだけになって、でもそれに飽きてくるとまた新しい方向でこう相互作用になってっていうふうになるのかなとは思ってるんですけどね、うん、
この10年我々のネットワーク社会が生み出したのが計算社会科学っていう
ができるようになったっていうことですね。こういったやり取りとかもこうラジオで、うん、今までだったら単純にこう放送されて、うん、まあ、消えていく、まあ、そういったのが良かったなっていう時代多分あったとは思うんですけれども、うんうん、今だったらこうインターネットに残って、まあ、いつでも聞けるようになってっていう、うん、こういった残されたデータっていうのを使ってあげると、その例えば僕がこう10年前にこんなこと言ってて、で5年前にこんなこと言ってて、で今まさにこういうことを喋ってるっていうことが残されて、こう比較できるようになってきたわけですよね。ってなると、そのじゃあ人々はその社会の行動においてどういうふうに変容してきたのかなっていうことも分かるようになってきたんですね。で今までだったら例えばこう、吉田先生10年前何考えてたんですかねっていう話になると僕に聞くしかなかったわけです。
普通は。
でもあの遡って調べられるようにはなりましたし、うん、まあ、もっと言えばそのもっと大規模にできるようになった。例えば理科大にいる先生一人一人のを個別に調べなくても、うん、大まとめにして見てあげることっていうのももちろんできるわけですよね、うんうん、この放送自体もそうですし、これも歴史ある放送ですから、その理科大の先生っていうのがこう10年前とか20年前かどういうふうにこう何を考えていると変わってきたのかなっていうこともインタビューしなくてもまあ捉えられるようになってきたっていうのが一番大きいところですね。
なんかワクワクしますね。
まあどうなんでしょうね、まあ、なんか過去探られてるようなもんなのでどうなんでしょうね、あの調べる方とか聞く方はワクワクしますけど、うん、される方はどうなんのかなっていうところはあるんですけれどもね。
あ、なるほど。
こうコミュニケーションが蓄積されたっていうのはやっぱ結構大きいところでして、うん、まあ、普通であればその職場とかでもですね、まあ、あの職場関係みんな仲良ければいいですけども、実際そんなことはなくって、うん、あのある人と、まあ、あのフラットなこうフロアにいてもやり取りしてる人っていうのは結構少ないわけです実際は、うん、でもこれってあの分からないですよね。こうずっと眺めてればなんとなく見えてくるかもしれないんですけれども、うん、こう会話とかあるいはインタラクションって全く記録されないので、うん、まあ、普通は分からないんですけども、まあ、最近だったら例えばソーシャルメディアとかで、まあ、Facebook とかでね、あのコメントを書くとか、あるいはなんかいいねをつけるとかっていうと一応アクションが見えますので、その人間のこの相互作用っていうのが見えると。で、社会科学のやっぱり一番大きいとか、この人間の相互作用がどういうふうに成り立ってるのかなとか、あるいはどうやればもっとこう相互作用引き起こすことができるのかなっていうことをまあ見たいっていうのがあったので、まあ、ちょうどマッチしたと、うまくあったってことですね。
じゃあもう先生がいろいろやってらっしゃる中でも比較的最近生まれた分野っていうことですね。
そうですね、まあ、データをこう扱うっていうと、まあ、簡単なのかって、まあ、そうでもなくってですね、人のこうやり取りのデータっていうのはとてもとても大きな情報になってくるわけでして、これはどう処理するかっていうのはすごく大きな問題になるわけですね。いわゆる最近だと機械学習とか、まあ、もっと流行りだとディープラーニングみたいな、まあ、その深層学習とかっていう話もあって、まあ、こういったのを使いながら、まあ、あの関連性であるとか、まあ、何らか予測をするとかっていうことをまあ明らかにしていくっていうことになって、
うん、そういうお話を聞きながら先生の前にはもう一冊計算社会科学入門という本がありまして、これは先生の本。
そうなんですね、ちょうどこう今年のちょうど1月の末に、あ、まあ、丸善出版さんから、まあ、出版させて、
まだ出たばかり、
出たばかり、ね、出たばかりです、まあ、まあまあまあ売れてるっていう
噂によるともう重版出退みたいな、
2刷り目に行ったということで、うん、版今年の4月末、まあ、出てっていうことで、うん、まあ、もうちょっとあの売れるかなっていうことを期待しながら、
たくさんの皆さんが読んでます。
そうそう、やっぱりこう工学系だと、まあ、物を作ってなんぼだと、うん、まあ、あるいはなんか面白いものを作ってなんぼだったっていうながらも、実はなんかその現象を明らかにしたかったとか、うんうん、もっとこうインターネットってみんなにどういうふうに使われてるんだろうとか、うん、まあ、なんかどういうふうに使われるように考えていけばいいのかなとかっていうのにちょうどこうフィット、まあ、マッチするかなっていう本として、
あの先生のお名前が、ね、表紙にもちろん載ってるんですけれども、たくさんいらっしゃる皆さんの一番最後に、
そう、まあ、これあいう順なので大丈夫です。
一番偉いわけじゃない、
偉いわけ、そうでも、ね、偉いように見えるので、なんか名前が後ろでよかったなとか、
吉田先生でよかったです
実際なんで、こう計算社会科学をあの一言で表してくださいっていうと、うん、まあ、そのなんかデジタル時代での、まあ、新しい社会科学ですよっていう風な言い方もちろんできるんですけれども、はい、まあ、実際それを支える方法っていうのはたくさんあるわけですね、うん、なんかそのインターネットを使ったこう調査ってどうしますかとかっていう話で、まあ、今まで例えばこうアンケート調査をしましょうってなると、一般的にはこう実際対話をしてヒアリングをするっていう方法を取るわけですけれども、まあ、これは大規模に、まあ、インターネット上で言ってしまえばこうアンケートフォームを置いてですね、まあ、皆さんに答えてもらうと、うん、でもこれ単純じゃないんですよね。なぜかっていうと、その研究っていうのは偏った情報ではなくって、うん、まんべんなく情報を取らないといけないので、うん、アンケート調査をお願いする対象が偏ってしまってはいけない。
ああ、そのサイトを見てる人っていう縛りがある
んですね。そう、見てる人だけなんですけど、そのサイト誰見てますかっていう話があって、うん、例えば若者だけが答えるわけではやっぱダメで、うん、その年齢の高い方にも答えていただかないといけない、うん、あるいは誰もこうアンケート調査を答えてるときにこうやって対話をしてれば、まあ、真面目に答えてくれるかもしれませんけれども、うん、まあ、人間見てないところでは何するかわからないので、まあ、アンケートをなんかランダムで 答える人が
真ん中ばっかりとか、
ね、真ん中ばっかりとか、うん、で真ん中ばっかりとかっていうのはまあ分かりやすいんですけれども、うんまあ、なんかランダムに適当に答えちゃってたりすると、うん、それがランダムに答えたものなのかちゃんと考えて答えたものなのかどうかっていうのを、まあ、明らかにする方法も必要ですよねっていうことで、うんまあ、そういった方法のことが、まあ、書いてあって、あ
そんなことまで書いてあるんですか。
結構書いてあるんですね。実験をするときにどういう方法をやらないといけないですかとかっていうのがあるとかって書いてたりとか、当然こうデータを扱うので、まあ、数理的な統計的なモデリングとかっていうことで、
じゃあこれから計算社会科学やる人のバイブルになるみたいな。
そうなんですね。でこれ全部が分かるかって、まあ、僕もよく分かんないですね。これなんかいっぱい著者がいててそれぞれの専門の方が書いてるんですけども、
あみんな吉田先生みたいな人じゃないんですか。
そうなんです。みんなバラバラでこう計算社会科学っていうことをやりたいとか、うん、あるいはそれを専門にしてますっていう人が来て、うん、でそれぞれの持ち得る専門の内容を書いてるんですね。あ
みんな計算社会科学の旗のもとに集まってはいるけれど得意分野はバラバラ。
あそうそうなんです。まさにそうなんです。まあ、そういったのでそれぞれ得意な分野を持ちつつやってるんですけれども、うん、でもなんていうんですかね、包括的になんか分かってないとこう会話についていけないっていうのがあって、僕は一応テキスト分析もまあ一応専門ではあるんですけれども、うん、じゃあネットワークのこと分かってないともうちょっと話として分からないなとか、うん、あるいはシミュレーションをしないといけないってなった時にシミュレーションの方法論を知らないとやっぱり分からないなとか、うん、最近だと物理学を自然科学だけではなくってこう社会的なこう人間関係にも当てはめるということでこう社会物理学とかっていう風なのができてきてるんですけども、そういったことの概要も分かってないと、まあ、ちょっとこの全体の面白さは分からないなっていうことがあって、この内概要に触れるための本っていうことでこうちょうど入門っていうことをついてて、あんま高度な話は書いてなくって数式もなく比較的読みやすいと僕は思ってるんですけど、でも、ね、思ったよりねなんか本出来上がった時に思ったんですけど、めちゃくちゃ字が小さくてかつなんか文字多いなとかってなって
まあね
実際教科書だなと思っちゃって、
情報はたくさんてんこ盛りっていうことですね。
そうなんですね。ちょっとびっくりしました。
表紙もちょっと真面目な感じで、
真面目なんですね。でもこれだとちょっと社会科学って伝わらないんじゃないかなと思ってて、
でも売れてるんですよね。
売れてるんですね、なぜか、うん、なんかよく分かんないんですけど結構売れててい
やいやいや面白い本なんだと思います。
面白い本を信じてますけど、予想以上に売れてるんで、万全の営業の方の予想以上に売れてるので、
はい、ちなみにその安い本じゃないんですよ。
安い本ではないんですね。これ4000ちょっとぐらいしますんで、はい、ページ数と文字数の割には安いかなと信じてますけど、
うん、そうです、うん、その内容にご期待いただきたいと思いますよね、はい、という本も出てですね、今とってもホットな計算社会科学なんですけれども、先生最近の調査というか研究ではどういった事例があるんですか。
まあ、最近だとこう去年からやっぱこうコロナがまあ発生して、はい、でコロナ禍になってきて、まあ、こういった中でですね、まあこのまあ、コロナに感染してる人かどうかっていうのは分からないですけども、コロナに対してどんな気持ちをみんな持ってるのかなっていうことを、まあ、もうちょっと明らかにしていきたい。
そういうのがツイッターとかネットワークの上にこう蓄積してるわけなんですね。
そうですね。例えばその何ですかね、コロナが始まって、でもコロナのこと分からなかった時ってまあ結構無邪気な、うん、あるいは分からないからこそ恐怖するとかっていうのがあって、コロナ怖いとか、うん、なんかあとは。まあ、なんか国際的にはそのやっぱり中国の方からまあ出たのではないかなっていうことと、その中国の最近 その発展とかに対してまあよくわからないことが多いので、そこに対してこう恐怖心を持つとかっていうこともあって、まあ差別とかにもまあどんどんつながるとかっていうのがあって、で最近だと感染者が出て もうどこで出たかっていう細かい情報がどんどん出なくなってきてるんですよね。これもやっぱりその出していいことと出してあまり良くないことっていうのがやっと分かってきたっていうのがあって、まあ、実際私これ 本の方でもそのデータについて書いてまして、そのデータの取り扱いっていうのはやっぱちょっと難しいところがあるんですね。最近人工知能 その AI の倫理みたいな話があって、まあ、AI が差別しますみたいな話があるんですよね。例えばそうですね、まあ、お金を貸す貸さないとかってなるたときに、うん、その収入を予測しないといけないと。例えばこう、うん、なんか融資をするときに、まあ、融資の審査をしましょうと。で、審査しますよね、うん、でこれを例えば AI に全部やらせて、そのこれまでのデータ蓄積して、うん、お金を貸し借りをするってやると、じゃあどうなるかっていうと、女性がお金を借りれなくなるんですね。 なぜかっていうと、うん、女性の方っていうのは今の社会情勢の中では、うん、実際はその定職に就きたかったとしても結婚された後に退職をされてっていう方が多いんですね、現実として、うんうん、ってなると女性は働かないからお金を稼せませんみたいな話になるんですけど、これおかしい話ですよね。
あ、なるほど、
おかしい話だから、あの現実としてそう存在するからといって、うん、そのままでいいっていう話ではないっていうのがあるので、うんうん、このデータだけではどうしようもないっていうのがこのデータの倫理 の、まあ、AI が作られる倫理の話でもちろんあったんですけれども、
うん、
まあ、もうちょっとこう遡って考えましょうっていうのが、まあ、私が最近言ってるんですけども、まあ、データの倫理について考えましょうということで、
うん、
そのデータっていうのはどういうふうに作られて、うん、何を目的としてっていうことをちゃんと考えないと、うん、まあ、危ういことを起こすんではないですかっていうふうなことを、まあ、最後に言ってるって。
深いですね。
深いです。社会科学ってやっぱりその人間がこう関わる分野なので、うん、安直にできることとできないことっていうのがあるんで、ね、これ無邪気に何かをしていいわけではないですよね。これ人にすごく介入してるっていうのがあって、うんうん、工学的に我々がずっとやってた時っていうのは人に介入しないことが多かったので、うん、まあ、ちょっと無邪気なところがあったわけですね、うん、でも今大規模なデータを扱って、でしかもそれがさも正しいかのように出せるようになってきたわけですよ ね、
うん、
で最近の、まあ、この計算社会科学入門だけではないんですけれども、その、まあ、人工知能とかいう本の図書でもここ3年4年ぐらいに出てるやつはほぼ全てその倫理の話を書いていると。で昔はなんですかね、プログラム書いてこんなことができて面白いですねみたいなことばっかりだったんですけど、最近はこの扱うデータとか、うん、あるいはそれが及ぼす影響みたいなのが結構出ててですね、うん、まあ、そういったこともよく書かれてるということになってます。
まあ、テクノロジーがあるのでそれを使う人間がどうかっていうお話ですからね。
そうです。
この計算社会学入門の本、編集されたのが鳥海不二雄さんと、
これ鳥海です。
鳥海さん、
鳥海不二雄先生で、ちょうどこの4月に、東大 の教授になられまして、
はい、
今40半ばくらいだったのがちょっと早いなとかと思ったん
です。若い先生で、
若いです
か。鳥海先生が集めた著者たち、
そうですね、ということですかね。いや、鳥海先生が今中心、まあ、もちろん学問分野を立ち上げて、まあ、今学会にしましょうという話もやってて、まあ、それのこう、まあ、温度を取っていただくとかいろんなところにこう声掛けをしないといけないので、それをしていただく、まあ、年配の先生ってもちろんいらっしゃいますし、
うん、
まあ、ただ実際的に実働として中心になられているのは、まあ、トリウム先生が中心になってて、若い方ばっかりだと思いますね。大体は40ぐらいまで、私が多分一番若かったんですけれども、
うん、
その研究分野って大体こう上がりみたいなところがあるじゃないですか。自分がこれまで研究やってきて、この体質結果でできたものを、これはこういう学問だみたいなことを言うところがあるんですけども、我々ちょっと違ってこれからやっていくぞっていうために今出したっていうところが大きくてですね、
うん、
研究って新しいことをやらないと評価されないんですけども、工学の新しさっていうのはやり方の新しさなので、
うん、
そのやった結果が新しかったとしてもちょっと評価してもらいにくいと、
うん、
で一方で、まあ、本当のって言うとちょっと失礼かもしれないですけど、本当の社会科学の方に行くと、いやもうそれ当たり前でしょみたいな話になるんですね。でも当たり前なんだけれども実証されてなかったことっていうのは結構多くって、その今まで社会科学で当たり前だって言われてたことを、そのデータを使って実証しましょうっていうのも、この計算社会科学の一番大きなことを占めるかなとは思います。もちろんこういう話をすると、こう社会科学の方はデータ使ってないんですかっていう話になっちゃうんですけど、もちろんそういうわけではない、もちろんそういうわけではなくって、計算社会科学として面白いな、まあ、社会科学の方の中には計算社会科学って名前つけるのはけしからんという方もちろんいらっしゃってですね、これはさも これまでの社会科学っていうのがそのデータに基づかない、証拠に基づかない研究かのように見えるから良くないっていう方がいらっしゃる
ん
です、
ね、うん、
これはもう確かにもう本当その通りで、社会科学っていうのはほとんどの調査において証拠に基づいてやってるわけですね。で昔からある研究だと、まあ、ちょっと暗い話題ですけれども、この自殺者の変化っていう研究って昔からずっとされてまして、こう社会的な影響を受けて、まあ、人が亡くなっていくっていった時に何が要因なのかなっていう調査っていうのはもちろんデータに基づいてるわけですね。こう自殺者統計っていうのが昔からあって、まあ、こういったデータを使うってこと。でもそこにちょっともしかしたら足らなかったかもしれないっていうのは、それを考えうる要因っていうのは たくさんありますよね、うん、まあ、人が自身につながってしまうものっていうのはたくさんある中で、これまでの研究だとその人が亡くなったっていう統計の情報があって、でそれに付随する統計はたくさんあったものの、まあ、人間が一つ一つやっぱ確認して何かをしなければならなかったっていうのがこれまでの大きな限界だったと。でも今はもっともっとたくさんのデータがデジタル化されて電子データとして残るようになった時から、人間が最初にこう仮説とか調べる対象を立てなかったとしても、もっと大規模にあの因果の関係であるとか相関の関係を発見できるのかなっていうことを思いやると。だからちょっと観点が違うんですね。これまでやり方をもっと発展させられるっていう意味で名前をつけた。同じような研究はもちろんあったんだ。昔は社会シミュレーションとかっていう風に呼ばれてましたね、これは。でもなんか新しくこう計算社会科学って名前をつけようっていうことで、もう一回塗り直したっていうところなんですね。まあ、科学の発展ってまさにそうで、これまでと同じようなことに対して新しい名前をつけて着眼点を変えてちょっとずつこう発展させていくっていうことをやってますので、まあ、その今の過渡期なんですね。だからまた10年20年立つと、この名前にまた別の名前を上塗りしてまた新しい方向を目指すっていうことは起こり得るのかなとは思ってます。まあ、でも我々若いのでまだあの20年はやっていきますので、ね、そうですね、戦えるみたいな話、う
ん、その名前変えるのは吉田先生かもしれません。
そう、分からない。 そうあり得るんですね。ここにいる著者の方々がもうこの名前じゃダメだみたいな感じで新しくやらないとって名前変えるって残念あり得る年代の方ばっかりです。
そういうようなもう本当にホットな分野っていうことですね。
ホット、本当にホットですね。あの海外では結構出てたですね、あのアメリカとあるいはそのヨーロッパの方っていうのは大きいところ学派がいくつかあって、で例えばそのフェイスブックの研究者、まあ、あれってインターネットサービスなんで、まあ、開発者が多いのかっていうと、まあ、実はそうではないっていうのがあって、あそこには社会学の研究やってるとかたくさん研究者として所属されてるんですよね、うん、なぜかっていうとウェブサービスを使ってもらうためには人間を理解するのが一番早いでしょっていう立場に立ってるんですね。ということもあって海外では結構こう社会科学をデジタルデータ使って大規模にやりましょうっていうのはアメリカと、まあ、ヨーロッパですね、まあ、大きく発展してて、でそこにやっと日本でもやっていきましょうっていうふうに追いついたと。
お金を生むツールにもなるでしょうし、まあ、引いては僕らが幸せになれる社会を生む、そういうものにつながっていくといいなと思いますよね。
根源なんでね、あの人間がどう何を欲してるのかとか、うん、何をしたらどういう行動をするのかっていうのは本当根源的なところで、まあ、それは全部理解できればすはないっていう話ではあるんですけれども、うん、やっぱりその科学をやってるんであればやっぱ根源にもうちょっと行きたいよねっていうのがあって、ね、っていうことで今やったりとか、でもいろんなところに本当にあの取り入れられてるとは思うんですよね。このインターフェースとかのところにも当然取り入れられたりはするんですよね。その学生さんの対応にも当然取り入れられると、なんかその授業に行きにくくなってる方に対してどうアプローチするのかと、うちの大学だと大体何ですかね、あの連休5月の連休ぐらいまでにちょっと出席率が悪かったりすると個別に担任の先生が話をしてっていうことをもちろんやってるわけですけれども、これもやっぱり理由があるわけですよね。この大型連休までの時に授業に来なくなってしまった学生さんっていうのはその後もほとんど一緒に来なくなる可能性が非常に高いので、まあ、そこでなんとかアプローチしないと。これもまああの教育データを使うっていうのはなかなかあの個人の情報もあって難しいところではあると思うんですけれども、例えば大学の中に蓄積されているのを使ってあげればもっとアプローチすることっていうのはできるかなっていうのがありますね。
ぜひ分野として広がってくるといいなと思いますね、はい、情報知能工学系吉田先生に伺いました。どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました吉田先生の業界用語は
計算社会科学。 と計算社会科学とは人間の相互関係に基づいて成り立つ社会をデータに基づいて解明していく学問です。常に記録され続ける大規模なソーシャルデータの登場とそれを取り扱うための情報技術や数理的な枠組みの発展によって生み出されたデジタル時代の新しい社会科学です。
テンパクのしろギカダイ。義科大の学生たちは北は北海道、南は九州、沖縄にとどまらずアジア、アフリカ、ヨーロッパから世界中から豊橋市天白町に集っています。はじめは一人ぼっちで暮らしをスタートさせるんです。次週5月22日の天白の城は義科大ならではの学生宿舎グローバルハウスに住む学生たちのならではの素敵な取り組みのお話、グローバルハウスに住む学生たちをオンラインで結んで紹介しますを楽しみに。